6センチネットラジオ、ロクラジ。どうですか？
どうですか？
どうですか？
何が？
ずいぶん。涼しくなってきましたね。
いや、助かるよね。
はい。本当にほっとしましたよね。
ほっとしたね。
これがずっと続けばいいのにな。
ほんまやで。
そう思っております。過ごしやすくなってまいりました。
は
い、
うん。
どんな状態で今このロクラジオ皆様はお聞きなんでしょうか。
どうでしょう。
秋風が吹いているんでしょうか。
うん。
それはともかくとして。
は。
パパッとまとめる何秒でしたっけ
?66 秒かな。
はい。これまでの6センチ、今回も行ってまいりましょう。はい。6センチはですね、私、中原明彦、そしてピアノ、山田敦子さんを擁する、音楽集団でございます。ピアノがリードとなっておりまして、私がボーカル、つまり歌を歌っているわけでございます。私は、曲も作っております。最近、曲をずっと作っておりまして、一つ気づいたことがあります。曲を作りたければ、曲を作ろうと思うな。はい。これを私で、メモ帳に、書きました。はい。忘れちゃうんですよね。そういう感覚ってね。曲を作りたければ曲を作るな。はい。よくありますよね。反対のことを言って格言っぽくなるやつ。はい。私もなんかそんな感じで納得しております。ただいまですね、12月に向けてのですね、イベント制作いろいろ頑張っております。そんな状況です。作りたかったら、曲を作ろうと思うな。
どういうこと？
曲ってさ、作ろうと思うなってことなんですよ、まず。
同じことは繰り返してるけども。
いや、つまり、曲っていうのは、作りたいと思って、もう作らざるを得ないときに、生まれるものでありまして、曲を用意しなければいけないっていう作り方っていうのは、すでにもうそこからして不自然ですよね。何かこの思うところあって、その感情が爆発してしまいそうで、それをこのメロディーに乗せて言葉をしたため歌うわけでございます、だから花から曲を作りたいってダメじゃない？っていうことです。
あ、もう自然に勝手に曲がね、作りたくなっちゃうと言いますか、作ることになるんだね。
そう、思い立ったが吉日なんですよ、つまり無理やりじゃないですか、曲を作ろうなんてさ。
まあね、
だからそれはダメなんです。だからそもそも曲は作ろうって思っちゃダメなんです。まあそこまではいいじゃないですか、ただなりわいとするとですね、そうも言ってらんないでしょ。
まあそれはそうだな。
作らなければならないことある、例えば私だったらそれぞれね、もう10月のイベントもだんだん近くなってまいりましたから、そのケンさんとのイベントに向けてね、曲をまとめてたりしてたんですけれど、そうやって何かの目標に対して作るっていうね、ことがまあ生まれてくるわけじゃないですか。他にもいろいろね、こういう楽曲をお願いしますみたいなタイミングがあるしね、そういう時に、だから要は曲を作ろうっていうか曲を作らなければならないという状況は、まあそれは仕事にしていれば生まれます。
もうそうでしょう。しょうがない。そうでしょう。
その場合、せめて曲を作ろうとは思うなってことです。
どういうシチュエーションで、望むわけ？だって曲作ろうって思ったらさ、例えばギターを抱えてさ、スタジオに入ってみるとかさ、あんじゃん。
ああもう全くもってそれは間違いですね。
間違いなの。
はい。
ああそう。どうしてた、どうしてた
らいい。根本がそれは何をしたいのかな。自分の手癖で、何かこれまでのお釣りで、これまでの作品を作って残った粘土でを集めて一つのまた埴輪を作りたいのかな。
うん、埴輪職人だったのかな。
そういう、うん、そういうことだったら、まあ、まずギターを抱え、コードを鳴らし、わかりますそれ、
そういうじゃないってことは、全然別の何かなんていうの、なんかしてるわけ。
はい、別の何かというか、曲を作ってはいないよっていう状態にする。
それはさ、
はい、
だからさ、どういうその状態になってるの。
もちろんルールはありまして、はい、だから頭は解放しといてあげる、
はい、
曲作りのために、はい、ただバレないようにね、曲作りをしているっていう頭でいますよってことが自分にバレると、それは曲作りをしているってことになるのでダメなんです。ね、つまりなんだ、パソコンでいうところの、CPU は使用しないんです、しないでおく、
はい、
しないでおきながら曲作りをしていない状況にする、
はい、
これです。
これですとか言って、
もう、はい、答えです。今が、今のがね。
じゃあどうしてんの。
ん、
その頭はね、作ってませんよという頭でいると、は
い、いや作ってるんですよ。
作ってんの。
作ってるんですけれど、違う、作るために容量は開けておく、
はあ、容量開けておく。だから、はい、なんか別のことに集中しだしたりとかはしないってことだよね。
そうです、そうです、そういうこと、
うん、
ああそう、うん、だからこれね、何が一番いいってね、散歩が一番いい、やっぱり。
ああ、うん、そういうこと。
あとはね、なんか料理作ったりとか。
あ、じゃあ体は別のことしてるけど、だけど、
うん、料理もあれです、うん、ちょっと手の込んだものとか、うん、気使うものダメです。カレー作ってるぐらいがちょうどいいです。まあカレーもね、ちゃんとやったらちゃんとね、頭使いますが、うん、私の場合もパンパンパンなんで、であんなの混ぜてりゃなんとかなるんで、あんなのってもう絶対言っちゃダメですけれど。私のカレーはね。
じゃあさ、その時にさ、うん、あみたいな、
はい、
あ今出ちゃうみたいな曲がね、
はい、
そういう時どうするんですか。
そういう時、一気に録音します。
あ、じゃあ
そのスマートフォンとかでもいいから、
お鍋を混ぜている手を一旦止めて、
はい、そう、だって曲作りをしていない手だけど、うん、結果それは曲作りだから、
うん、まあまあ、
お料理じゃないから、お掃除じゃないから、まあ、散歩じゃないから、曲作りだから。
あ、なるほどね、
うん、最優先はそこです。それでフライパンが焦げちゃおうと録音します。そういうことです。
あ、そういうことか、
はい、散歩の手が止まっても通行人にジロジロ見られても録音します、うん、それがやっぱり一番いいんだなと、うん、いうことを改めてね、認識する次第でございます。
そうなんだ。じゃあ今作ってる曲といいますか、
うん、
まあ、今ほら10月の13日のねイベントのためにさ、
はい、
曲やってますよって言ってたけども、
はい、
それはさ、もうその手法で出来上がりつつあるみたいな、
はい、曲っていうのはいろんなパーツがあるじゃないですか、はい、部分部分でね作り方は違うんですけれど、ここが生まれないな、できないなみたいなところは、うん、その方法で、作りました。
じゃあさ、それさ、うん、散歩とか料理とかしてる時に、あそこはな、どうしようかなみたいな、はい、そういう思考にもなってないってこと。
そういう思考が、うん、あるうちは、うん、そこはもう、うん、ずっと考えてください。しょうがないから。考えるなっつってもう無理です。
考えちゃうじゃんだって、
はい、
うん、
今回それ5日ぐらいやりました、僕も。
あ、そう、
はい、あそこを、それもしかも、うん、どに行くか見に行くか、たった一つのメロをね、うん、はい、 それで5日間ぐらいやりました。
まあそれしょうがないけどな、はい、
結果現状どっちでもいいかな
どっちでもいいんかい。
どっちでもいいくらいの場所だったなと、
うん、あそれが分かったってこと
ね。はい、そう、はいはい、5日かけて分かりましたが、
なるほどね、
そうそうなんですよ。まあいろんなね、もちろん作り方ありますし、音楽以外のものだとね、一つ一ところにぐっとね、とどまって集中してやるからこそ生まれるっていうものもあると思います。私も音楽のすべての工程が散歩中に生まれるのではございません。
まあまあまあ、
はい、そもそも機材も必要です。
そうね、
はい、そうなんですが、一番最初のね、この発想の部分、うん、それはね、イメージなんですよ。
そうなんだ、
うん、でちょっと距離を置かないと、うん、俯瞰で見れない、
うん、
はい、何が大事って、このこういうメロディーどうかなって、うん、メロディーをなんとなくそらんじた後、例えばじゃあそれギターでもいいです、ギターで作った後、それがいいメロディーかいい歌詞かどうか、大したことないかっていうのを判断する、この力が、一番大事だと思うんです、
うん、
それがいいと思えるかどうかっていうのを、自分でいかに判断できるかっていうとこなんです、
うん、
さらに言うと、それが例えば一部分だった場合、全体を想像しておそらくこういう感じの曲になるだろうから、ここはここだけで聞いたらそうでもないけれど、そうでもないのが後で聞いてくるから、ここはいいメロディーみたいにね
、はい、まあわかるよ、中野さんの頭の中でね、うん、
はい、
そういういろいろ
組み立てがね、
右往左往してさ、
設計図っていうんですか ね、キャドが動いてるわけですよ、
そういうイメージはね、
はい、 3D で、
なるほどね、うん、まあでも今回その頭からずっとおしゃべりになっている内容としてはですよ、やっぱり今中原さんは曲作りにご就寝ということだけは分かりますよね。
だからそこなんですつまり、大いなる矛盾はい、だから曲を作ろうとしなければしないほど、曲はできるのに、曲を作ろうとしてしまうから曲が生まれるのが遅くなるんですよ、
うん、
バカみたい
簡単に言うとですよ、寝れなくなっちゃって、
はい、
ね、明日早いからもう寝なきゃいけないのに、うん、っていう時って寝れなくなるじゃないですか、
はい、
でもういいやと、
うん、
ね、もうじゃあ本読もう、ね、なんかビデオ見よう、わかんないけど別のこと、
はい、
をすると眠くなるみたいな、
はい、まあそれもね、その本とかね、他の YouTube とかかな、うん、が面白いとさ、無駄に2時間とかは過ぎちゃってさ、いよいよまずいなっていうね、ああこんなことしなきゃよかった、これは失敗案だったっていうね、
まあ、そういう日もありますよね、
あるかもしれませんが、違うんです、根本的に寝ようとしたかったら、寝ようとするなってことなんですつまり
難しいけども、でもそういうことなんですよね、それを言いたいんですよね。
だからその場合は違うんです、寝たければ、他の寝ないで他のことをしろではないんです、
はい、
寝たかったら寝ようとするななんですよはい、結構ね、応用が効くこのね、格言になるね、
なんかね、
つまりあれです、寝たかったら目を閉じて、前も言ったことあるかな、もう今から寝てはダメですもうすぐに起きて活動を始めてください、そしたら寝不足になって一日中の自分の能力も上がらず、頭もなんかぼーっとして体もだるいけれど、でも今から寝ちゃダメです、寝ちゃダメです、もう起きましょう、活動を始めましょう、別にそんなに溜まっていない洗濯機を回し始めましょうみたいなことを考えてください
、はい、あっつまり寝れそうだよね、
寝た方がいい
ぐっと寝ちゃいそう、それはね、
脳みそが寝た方がいいなと、うん、ただこれもかなり真剣にやってください、さっきの曲作りと一緒です、うん、で散歩って言いながら曲作りでしょっていうことが、うん、見抜かれてしまうと自分に、
自分にね、
はい、はい、これはねうまくいかないんです、
ああなるほどね、
まあこの自己暗示っていうんですかね、
まあコントロールと言いますか、
そう、自分をしっかり騙すっていうんですかね、あのだから本気です、本気で目を閉じて、あのもう完全に寝る状、真っ、部屋真っ暗で、はいもう寝ちゃダメ、はい起きます、もう来ます、もうパンを焼き始めますみたいなさ、はい、そういうこと考えてください、はい、寝れます、
寝れますね、
これがちゃんと入り込めるかどうか、そう、ね、これにはねトレーニングが必要だと思います。
あ、なるほどね。
だからあれです、あの別に明日早くなくていい、だからあのまだ起きてていい時にもうやってください、
うん、
はい、まだだから明日は週末だからちょっとゆっくりできるなって、でまあ一応床に入って目を閉じて、はい寝ちゃダメってやってください。その場合ほら失敗してもね、
うん、
あの休日なので、
うん、そうか、
はい、練習してみてればいいかな、ね、そう、なんかねそういう風に私、いや違う、そもそも曲作りの話でしたが、うん、
はいはい、
あのイメージ、何か作るといってこの道具を持ったり、あの、方法論、自分はこうやって構築するみたいなさ、
うん、
そういうのを持ってきてしまうと、同じものは、作りやすいかもしれないけれど、そうではないと、
うん
うん、新しいものを作りたいっていう時にはですね、やはりいいか、こんな感じがいいかな、こんな感じがいいかな、頭の中だったら無限にイメージできるわけですよ、
うん
うん、ただそれは自分の能力が足りなかったり、そもそも、引き出しなかったりするものもなんとなくイメージで埋めちゃうじゃないですか、
うん
うん、でね、それは後で困ることにもなったりするけれど、結果として、ないものであってもなんとなくイメージできちゃう頭の中って最強じゃないですか。
まあね、うん、それはそうですよ。
そう、それをね、忘れちゃうんだ僕は。本当、ずっとお前なんかそんな感じでしかやってこなかったのに、本当にね忘れちゃうんだ。なんか、なんていうのかな、なんか工業製品のね精密さみたいなのにふと憧れてみてさ、こういう感じはどうかなとかね、はい、やったりしちゃうんだ。違う、散歩をしろ、そういうことです。散歩もできない人にはなりたくないねと。
そういうことですね。
そんな風に思ってますよ。
まあいいんじゃないですか、今ね本当涼しくなったからさ、うん、お散歩しやすいんじゃないですか。
はい、本当そうだね、お散歩いいですよ。
私先週の川田市なればかな、まあ、うん、このロクラジでも言ったかな、
はい、
棒付きの、雨にはまってますよ、
うん、
っていう話、
ああおっしゃってましたね、棒付き食品、
ね、はいはいはい、うん、しましたよね。で引き続きずっと棒付きの飴を、うん、食べて、まあ、なんか作業したりとかなんかしてるんですけど、ああ、うん、この間ね、家の近くのね神社でお祭りがあったんですよ。
ああ、秋祭りの時期ですよね。
そうなんですよね、うん、でね、そこでね、まあ、おみこしが出たりとか太鼓叩いたりとかお囃子が出たりとか、
はいはい、
ね、そういった催しの中ですね、その境内の通りに露店がザーッと並んだんだよ ね、
はいはいはい、
で、なんだチョコバナナとかさ、はい、イカ焼きとかさ、
ベビーカステラとかね、
そうそうそう、その中にね、はい、リンゴ飴、
はい、ありますね、
ありますでしょ、
昔からあるね、
はい、
買ったことないけれど、
買ったことないの、
うん、
なんですって、
あ、なんか食べづらそう、あのあんずじゃないや、すもも、
あ、すもも
に、あの水飴がさ、まとわりついて、
そうだから柔らかい方の水飴がついてるやつでしょ
かな、
それは、
うん、
そうそう、あのモナカのにさ、なんか乗ってたりとかする
リンゴ飴の飴の方って、なんかもう最初から出来合いというかさ、
あれはもう完全に
作ってあるものを販売するみたいなね、
そうそうそうそう、
リンゴだし、
うん、
でかいじゃないですか、
でかい、普通の富士に、うん、あの赤いその硬くなる方の飴がドゥイッとかかってて、
うん、
それで棒が刺してあるんですよね、で、あ、私ずっと昔からやっぱりこのリンゴ飴って好きで、 なんかお祭り行くと必ず買ってたんですよ。
棒がついてる
から。棒がついてるからね。
ってことに気づいたんだね、またね。
そうなのよ。ウ
ォーラーだね。
ウォーラー。やっぱり棒付きのそれなんだと思って。で、はい、でさらに言うとその棒付きの飴の王様だなと思ったね。だってあんなでっかいんだもん。大きいからね、あれさ、棒付き
見た目からしてね。
で棒付きの棒っていうのはさ手で持てるからね便利だしいいよねっていう棒じゃないですか、
はい、
でもリンゴ飴の棒はまあお箸半分なんでね1本分がこう刺さってるものなんですけど、大体
割り箸
これをさ持ちながらさ食べようとするとさもうさグラグラしちゃうわけ。上が重くて
重いからね。
で全然その何棒のさ便利さとかさいいところなんかさ全然ないの。バランス悪くてい
やいやいや、あまあそうか、重いだから大きい、
重いの、
さすがにあの綿飴とかだったら、うん、あれも棒じゃないですか、
うん、あ棒だね、
お祭りで言うとね、はいはいはい、ただあれは軽いからね。
そう、あれは結局あの棒にくっついてるけども、はい、あの食べるときはもうあのもう片方の手でちぎって食べるよね。
ああそうかな、大体ね、まあそれぞれかもしんないけど、そうだね、
そうそうそう。リンゴ飴の場合その棒に刺さってるリンゴを舐めたりかじったり。
どうやって食べるの、あれは結局かじっていくの。
これはまあわかんない、それぞれなんですけど、私の場合はちょっと厚く厚塗りのね場所を、
厚塗りって飴の、
そうそうそう、
リンゴの周りのね、
そうそうそう、あれが厚塗りのところをちょっとずつ舐めてって薄くするんですよ、
はい、
で薄くなったところで、うん、歯を立てるんですよ、
うん、急に
そうするとだ、そのリンゴの方の実の方ね、果実の方にこう歯が入りますよね、はい、でそこからですよ、そこからスピーディーに、うん、この果肉とバリバリの飴、あマリアージュっていうんですか、うん、最高に美味しいんですよね。そうリンゴがみずみずしいところにこのジャリジャリの飴がこう、ただそこにそこまで行くのにもう手が疲れちゃって
大きいから、ね、
全然重いから、
重いから、
そうそうそうそう、だからこれなんかもうちょっとそのリンゴ飴のその棒はなんかもうちょっと持ちやすいなんかないかなって思ってますね。
なるほどね、
はい、
なんとなく私その山田さんの、うん、あのこの問題意識に対するお答え持っています、
は
い、
マジで
リンゴ切ってから飴にすればいいんじゃないの。
あのねこれさ、あのお祭りっていうのはさ、はい、ね、いろんなねその露天のさその屋根のさ色合いとかさね、電気の色合いとかさ、うん、そのお祭りの色合いってあるでしょ、
にぎやかな感じ、
ね、にぎやかな感じ、うん、黄色の屋根とかも多いかな、
まあカラフルなあののれんといいますかね、
その中でさひときわねこのテラテラと赤いこのまん丸の大きいリンゴの飴がかかったやつっていうのはこのお祭りの彩りに欠かせないわけよ。
というか今でもリンゴ飴の露店っていうのはあるんですね。
ありましたね、
うん、
まあでもねリンゴこれね、あのちょっと弱まってんなって思ったのは、昔ねリンゴ飴屋さんっていうのはねリンゴ飴しか売ってなかった、うん、リンゴの飴しか売ってなかったんだけども、うん、なんかねお隣にいちごの飴とかさ、
あーいちごね、あね、それサイズ的にはちょうどいいかも、ね、
そうなんだよ、ちょっとね守ってんなとは思いました。
守ってるっていうのそれ。
そうそう、だからリンゴ飴屋さんはリンゴ飴だけでは勝負しなかった、まあ
かね、
そうそうそう、ちっちゃいタイプの
されているってことだね、
そうそうそうそう、はいはい、みかんとかね、そういうなんかちっちゃいやつもなんか用意してましたけれど、でもまあ久々ねそのね秋のお祭りをね感じをね楽しむことができましたよ、
うん、
あ皆さんのお近くどうですか、お祭りぜひ行ってくださいよ、
ね、なんかねちょっと涼しくなってきてね、うん、なんかちょうどいいなという、はい、感じですよね、何も特に買わずとも、
う
ん、
そうそうそう、
その賑やかな感じ、うん、ね、あれ楽しいよね、
そうそうそうそう、
はい、そういったさ山田さんのこの棒がついている食品みたいなさ、この人には理解されないけれど自分の中に、うん、確実にあったもの、
はい、
思考っていうのかな、
うん、
うん、でそのそれってさ人それぞれに多分あると思うんです、
うん、
っていうかあるかないか、あの自己認知しているかどうかすら人それぞれ、
うん、
ね、私はだからあれです、あのイチゴが好きですとかさ、うん、その好きな食べ物とかね、うん、結構自分であの認知してることが多いじゃないですか、うん、僕だったらあの岡山木村屋のバナナクリームは、食パンに塗るものですとかさ、
お王様ね、
そうだから決まっているっていうか自分で分かっているものあるじゃないですか、うん、
はいはいはい、
ただ、例えば今回のその棒がついた食べ物、私好きなんだっていう、まあ私がよく言うウォーラー、
はい、
あのヘレン・ケラーさんの名言ですよね、はいはい、うん、だからヘレン・ケラーさんは、井戸の水を触って、うん、でその後コップに注がれた水を渡されて、それまでこれどっちもウォーターじゃないのって思ってたのが、うん、あ違う、この液体こそが水なんだって認知したわけですよ、
はいはい、
うん、でウォーラーと発音したんですよね、うんうん、いやそのなんていうのかな、自分の中でそうだったんだっていう発見、
はいはい、
そういうのってあれですよね、なかなか起きないじゃないですか、
うん、
なんていうのかな、おぼろげになんとなく、普段から好きではあるけれど特に意識してこれが好きなんだとは思っていないとかさ、
うん、気づいてないというかね、
うん
うん、
まああとは自分の癖とかね、
うん、
この考え方とかね、
うん、
いろんな方向に及びますが、うん、その好きなんだってこの気づくってさ、うん、なんていうのかな、実際気づいてしまったらちょっと恥ずかしかったりもするじゃないですかあのあられもないので、その好きなものっていうのはさ、棒がついた食べ物が好きってさちょっとラジオでもやってない限り人にはおいそれと言いづらい、どうですか？
いや理解されないでしょ、はーってなるんじゃないですかね、はい、うん、そうだと思うんですけど、もうこればっかりはね、うん、しょうがないよね、
見つけてしまったね、
見つけちゃったんだもん、だって
気づいてしまったね、
間違いないな、ね、秋の祭りだってリンゴ飴っつってんだからさ、うん、もうそれ間違いないだろ、
棒付きが好きなんですよ、
好きだね、
そういうのってどうですか、みんなもないですか最近気づいた自分の好きなものとかさ自分の癖とかさ、ね、ずっと脈々となんとなく、そうしてきた、それを選んできたけれど、これって好きなんだったんだってウォーラーっていうさ、うん、そういうのを見つけたら、まあこれね、ぜひそういうのがあったら、はい、メールでお寄せいただきたいなと思います、うん、6センチのメールフォームから、
はい、
送っていただければなと思います、うん、最近気づいた私のウォーラー
、はい、私のウォーラー、
ぜひウォーラーの件でもいいです、うん、ぜひ送っていただきたいんですが、
はい、
でもこれは往々にして、つまり恥ずかしかったりもするもの、あらわになってしまうものなので、
はい、
うん、私もしばらく前にありました、うん、そのウォーラーが、うん、その際にも多分このロクラジデカお話ししたと思いますが、
はい、
ああ自分はスーパーマーケットが好きなんだっていうね、
だからさ、それさ、私本当聞いてさ、はい、やっぱしょうもないなっていうのとさ
しょうもないものですよね。
しょうもないものだよね。得てして。そう。で、それ私、しょうもねえなと思ってたけど、自分の棒のね棒付きってのも、はい、いや、もうそれにも増してしょうもねえなっていうかさ。
これは、だから、でも、思い返せば好きだったっていう話になるので、もはや、あれですよね、動かしようのない、自分がこれから抱えていかなければいけないもの。ですよね、
そう、
だから意識的に棒がついていない食べ物を選ぶようにしていかないと変わらないし私だったら意識的にスーパーマーケットにはもう立ち寄らないと 言ったような行動を取らない限り、それ治らないわけで、
強い強制がない限りはね、うん、そういう風に、まあ、今後の人生歩んでいくんでしょうね。
そうだね、良くも悪くも気づいてしまった私のウォーラー、
そうそう、
ぜひですね、あの公開してもいいよという方はですね、ロクラジネームを添えて、はい、あの6センチホームページのメールフォームから、はい、あの送っていただければなと思いますよ、はい、
あ、
そうなんだみたいなね、まあ好きなもの以外にもいろいろあるでしょう、こんな癖あったんだとか、気づいたら私が選んでる服って紫ばっかりとかね
あるかもね、
そういうね、いやでもそういうのに気づいていくっていうのはね、まあまたいいことかもしれない、
はい、
はい、そんな風に思いますよ、
はい、そんな、中原さん、そして6センチ、ライブのお知らせをしておきましょうよ。
はい。
はい。まずですね、中原さんのですね、ジョイントライブ、うん、ありますね。10月の13日の金曜日。
あ、近づいてきました。
マンダラでございますね。
うん、吉祥寺のマンダラで。
はい。岩県と中谷2023秋。ということですね、
岩崎健一さんと一緒にライブをします、はい、その曲をね、うん、作ってました、
その話だったね、
うん、あ、いや今ね健さんに、ここまでなんとなく組んだんで、うん、ちょっと言葉とか、考えてみてくださいよって、
ね、共作なんだもんね、
はい、渡している途中でございます、
はあは
あ、そして6センチのライブ情報は、
はい、ちょっとね間が空いてしまいますけれども、楽しみになりましたね、12月の24日の日曜日、
クリスマスイブじゃないですか、
そうです、大塚ハーツプラスにて、うん、タイトルはずっと誰かがアンコールクリスマススペシャルセッション2023、うん、ということでですね、前回ですねこのロクラジに、一緒に、このイベントをやってくれるいくちゃんお呼びしましてね、うん、ちょっとお話ししましたけれども、
はい、
追加に出演者が決定したりとかですね、もろもろ詳細が、出てまいりました、
うん、
9月のですね末頃にですね、うん、6センチのホームページの方にアップされると思いますし、同時にそのあたりから予約のスタートも始まると思うので、
はい、
ぜひ皆さんこの今年のクリスマスイブ時間を空けといていただきたいと思います。
もうだって全然ライブやれないじゃないですか、ね、6センチ
申し訳ないけどね、
いやいや、まあしょうがないですけど、うん、そのね恨みつらみをですね
恨みつらみて
12月24日にもう全部ぶつけてやろうということでですね、
そうですね、
はい、これまで、ライブの準備が大変だ、やだみたいなお話を、散々してきた6センチが、もう3ヶ月以上前から、はい、その同じうわまた打ち合わせ、うん、みたいな、
はい、
であれとあれとあれはやっておかなければならないみたいなことがもう、はい、始まっております。
もう9月の時点でですね、はい、だいぶ切迫してるからね、
はいなんならもうセットリスト案ももう2回3回ぐらい変わっております。状況いろいろ詰めております。
はい、
はい、ぜひご期待いただきたいなと思っております。12月24日、うん、6センチ復活のイベントでございます、はい、
そうですね、ぜひ皆さんスケジュール開けておいてください。
うん、そんなわけでお送りしてまいりましたロクラジですが、はい、前回のロクラジで、デジタルは新しいほどいい、
うん、あ、
アナログなものは古いほどいい、
あ、その話はもう時間ないから、ね、次回ねって言ってたね、
そう言ってましたね、
うん、
今回ね、
うん、
そのお話をしようと思ったんですが、
すると思ってたよ、
はい、
うん、
なんですが、今回も違う話をしてる間にちょっと時間がね、はい、
何をしてるの、
なくなってまいりまして、まあもともとは音楽機材の話なんですけれど、まあ詳しくは次回のロクラジで、
そうやってて、
デジタルなものは新しいほどいい、アナログなものは古いほどいい、はい、これについてまた、はい、 次回のロックラジ
お楽しみに、
はい、していただきたいなと思います、はい、どうですか、あの気温がねだから下がってきて、はい、過ごしやすくはなっていると思いますが、はい、はい、私、お聞きいただいて分かるように若干鼻声が、はい、始まっております。そうだね、気温下がったら下がったでそうなってしまうね、はい、朝晩ねちょっと気温下がったりしますので、ぜひお体気をつけて健やかにお過ごしください、
はい、
お送りしてまいりましたロクラジ、お相手は6センチボーカルギター担当中原明彦と
ピアノ担当山田敦子でした。
ではまたね。
世界中でただ一人の君なんだと、大げさに言うのもなんだか嘘っぽいけど、何かと強がるとこも途端に弱くなるとこも、私らしいと思ってほしいな。